皆さん2020年明けましておめでとうございます。アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの柴辻ベラン歌子です。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々の緩やかなネットワーク作りを通し、アーティストにとって住みよい街、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする府中のアート情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。ただ住みよいだけじゃない、自分らしくいられる街へ、アーティストにとって住みよい街、そして誰もが表現できる街へ。アートに触れたり表現活動に関われば新しい発見があるかもしれません。というわけで、毎回気になるゲストをお呼びしてお送りするコーナー、オープンデッキサロンの時間になりました。この番組始まって4回目となるトーク4のゲストが選んだこちらの曲をお聴きください。ウッタラクル、アワーライフ。お聴きいただいた音楽はウッタラクルのアワーライフでした。それではご紹介します。トーク4のゲスト、磁石面の杉浦和志さんです。杉浦さん、こんばんは。
こんばんは。
どうも今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございます。
実はですね、杉浦さん、このラジオのロゴを作っていただいたのが杉浦さんでした。
そうなんです、
はい、そうなんです。これはですね、あのラジオチームのメンバーでもある田中麻子さん、今麻子さんもこちらに来てるんですけど、麻子さんがイラストを描いて杉浦さんがデザインするという感じで、あの作っていただきました。どうでしたか、コラボレーション。麻子さん、
こんばんは。田中麻子です。
はい、
私がですね、あの府中とあとラジオと夜っていうことから連想するものをモチーフにして切り絵で素材を作って、それを杉浦さんに構成していただいたんですけれども、ちょっと初めてプロのデザイナーさんに自分の作ったものをあの作品として仕上げていただいたんですけど、すごく可愛くしてもらって、もうちょっと見て感動しました。
はい、本当可愛いですよね。私もあの見てわーなんて素敵なんだろうと思ったんですけど、あのお聞きラジオのお聞きの皆さんはちょっと何のことやらハテナだと思うんですが、あの上に月が出ていて、船乗っている形という感じで、ロゴというかと音の船のひらがなが一番下にどっしり来ていて、でその上に馬だとか神社の鳥居だとか府中ならではのいろんなものが載っているというロゴなんですけども、杉浦さんどうですか、麻子さんとの
なんかすごいなんか面白かったですよ。なんか人が作った素材を構成して形に作るって、うん、今まであんまやったことなかったんで。
あ、そうなんですね。
それはそれで新鮮で、
うん、
で一応イメージが、
はい、
あの府中で集めた者たちで作った船で音を届けるっていう、
うん、
船で航海して音を届けるっていうのが一応コンセプトみたいな感じで作りましたね。
ちなみにラジオのこの、まあ、音の船のタイトルはあの麻子さんが名付け親で。
ああ、そうなんですか、
はい、そうなんですよね。
そうなんです、はい、船の、あ、まあ、これ説明前もされてるんですけど、まあ、府中市の形が地図で見ると船の形っていうのを私小学校の頃に習ってて、それで、まあ、音を乗っけて届ける船っていうイメージで、音の船はどうかなと思って出したんですけど、
はい、
採用されまして、
はい、みんなで、ね、みんななんか満場一致でそれいいねっていう、
いい名前ですね。
はい、そうそうなんですよ。これでなんかあの夜の放送って思ってたので、やっぱりちょっと静かなイメージがある方がいいかなというのもあってピタリと来ましたね。
この色もいいですよね、はい、多分今見えないと思うんですけど、
はい、
そうですね、
紺色っていうんですかこれは。
そうですね、ちょっと色の名前すいません忘れたんですけど、結構、はい、まあ、あのアクリル絵の具の結構鮮やかな発色の濃い、はい、まあ、青なんですけど、うん、この色好きでよく使ってるんですけど、
うん、
まあ、あの夜のイメージと船の、あ、海のイメージに合うかなと思いまして、
うん、はい、いいです。であと、あの星とか 夜空のイメージで黄色、金色。
そうですね、はい、黄色とも金色ともつない、なんかもともと手で塗った色をちょっと色を変えて使ってるんで、うん、なんか自然な色味が出てていいですよね。
うんうんうんうん、これあのよく見るとテクスチャーが見えるんですよね。塗った後というか、
そうです、そうです、はい、はい、
それもかなりあの魅力を増すというか、ベタ塗りでないっていうのがね、
あえてムラが残ってる感じがすごくいいなと思って、
うんうんうん、手作り感も残しつつ、はい、ね、Facebook にアーティストコレクティブ府中の Facebook に載せてますので、まだ見ていない方はチェックしていただけたらなと思うんですけれども、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
でですね、本題に入りまして、一体磁石面とは何だっていうところとか、あと最初に流れていた音楽、これ杉浦さんに選んでいただいたんですけれども、まあ、エピソードというか選曲の理由教えていただけたら。
そうですね、はい、僕磁石面っていう名前で活動してるんですけど、はい、まあ、磁石面が生まれたきっかけになる出来事っていうか、まあ、僕世界一周してて、はい、その世界一周中に旅をしながらいろんな国のホテルに壁画を描いてたんですよ、
うんうんうん、
でその時に壁画を描いてるシーンを PV として作ったんですけど、はい、その時にあるアーティストの曲を友達がリミックスして作ってくれて、それを PV 上で流して使ってた曲ですね、うん、これは。あ、
そうなんですね。
そういう思い出がありますね。
壁画、具体的にはどのあたりの国を行ってらっしゃったんですか？
そうですね、もうアジアから、東南アジアから入って、はい、そこから西回りに世界を回ってったんですけど、う
んうん、西というと、
タイから入って、ラオスとか、カンボジアとかそこら辺とかを回った後、うんうん、インドに入って、インドからネパールに行って、うん、ネパールで一番最初に壁画を描きましたね。それがスタートでやってて、その時それ
外ですか？
それは外ですね。外の壁面に描きましたね。
これは何のビル？なんか誰かが住んでるビルなのか、またはホテルとか。
ホテルですね。
ホテルのビル。
はい、たまたまなんか依頼をもらって描くことになって、でその時に一緒にたまたまいたやつと描こうかってことになって。うん、それで一発目の壁画が出来上がった感じですね。
そうなんですね。
でどうせ描いたんだから、まあなんか名前をつけようかっていうので、うん、チーム名をつけて、その時に、うん、炎の火にカタカナのルに、
はい、
種っていう文字で、うん、カルタっていう名前のチームを作って、うん、そこからそうですね、2人組の壁画ユニットみたいな作りましたね。
なるほど、
はい、
で他はどこで描いたんですか？
その次に書いたのがヨルダンのアンマンっていう町の、それもホテルに、基本的にはホテルがほとんどですかね、ホテルに書きましたね。でその後にエジプトのカイロで書いて、その後イタリアのベネチアのホテルで書いて、その後がペルーだったかな。ペルーのホテルに書いてますね、はい、
一気に南米、
はい、
テーマとかどういうものを書いてらっしゃったんですか？
テーマが、うん、ヒーズル国、まあ、日本の国の種をその国の土地に撒いて、うん、その国の養分でどう育つかっていうのをテーマにして書いてるんで、うんうんうん、日本とその国の要素を構成して一つの物語を作って形にするっていうのがテーマで書いてますね。
はい、なるほど。じゃあ例えばそのヨルダンではどういうものを書いたんですか？
ヨルダンではペトラ遺跡だったりとか、あと日本の祭りの要素をちょっと入れたりしましたね。だからお面とかが出てきたりとかして、あと日本の国の国花、国の花とか、うん、国獣だったりとか、
獣
獣ですね。
獣、はい、なるほど。
でヨルダンの国歌何だったか今忘れちゃったけど あとその国獣、その国の獣はを、ま、織り交ぜて、あとペトラ遺跡とかその国の要素を織り交ぜてって一つの形を作ったんです、ね、でヨルダンの時に書いたのが、まあそういう一つの、まあペルーだったら虹とかだったりとかっていう形に収めていくような構成していますね、
は
い、
画材は何を使ってたんですか？
画材は主にその国で買ったペンキで書いてますね。
なるほど。
というのもなんか画材が手に入んない国だったりとかもあるんで、なかなか手に入んない国もあるんで、ペンキだったら割とすぐ手に入るんで、でその国 の、 そあのペンキを使うっていうのが一応テーマだったりして、色もその国と日本の国旗の色しか使わないっていうのをで絞ってたりもしましたね。
そうなんですか、はい、そうするとかなり色数が絞られて
きますね。そうですね、絞られますね。はい、
今のところなんかちょっとでも国旗が思い浮かばないのであれなんですけど、はい、でも赤は
そうですね、赤は必ず出てきますね。はい、でちょっと面白いのがあのその時ユータってやつと書いてたんですけど、
はい、相方、
はい、あの一緒に旅をしてるわけではなくて、各場所に集って帰ったらまた別れて各々旅をするっていうスタイルでやってましたね。だから書く時だけ一緒になるっていう、あとはもう二人ともバラバラに世界を回ってて、その時、まあ、そいつがどこにいるかとか分かんなくて、で書ける場所だったり依頼をもらった時にそこに集まるみたいなスタイルでやってましたね。
うーん、面白いですね、
はい、
それで帰国されたのが何年ぐらいなんでしたっけ？
2014年かな。
うーん、
はい、
でその後はもう磁石面の活動に。
そうですね、その後から徐々に磁石面、まあ、最初名前もなく活動してたんですけど、うん、徐々にやっていくうちに名前を作ろうってことになって磁石面っていう名前で活動を始めましたね。
磁石面としても壁画を描く活動は今もされてるん。
そうですね、壁画も描いてますね。で磁石面自体は壁画だけではなくて、あの空間デザインだったりとか、グラフィックデザインもやっていますね。
なるほど、
はい、
そうですね。でロゴもやってらっしゃるんですもんね。
そうですね、ロゴ制作などもやってますね、うん、あとパンフレット作ったりもしてるし、空間デザインで、あのインテリア的なこともやってますね。はい、
なるほど。そんなこんなで府中でもね、レストランのロゴを作ったりとか。
ああ、そうですね、されてましたよね。やらせていただきましたね、はい、あのサングリアのあのロゴマークを制作させていただきましたね、
コーヒーカップみたいな。
そうですね、そうです、
はい、
う
ん、新しくリニューアルオープンの、
リニューアルオープンの依頼いただいてやらせてもらいました、
うん、
はい、
なるほどなるほど。最近はどんなプロジェクトをやられてますか？
最近はですね、アート制作でいうと、はい、新潟の十日町に、バル&ホステルカモスモリっていうホテルがあるんですけど、そこの立地内に今やろうとしてるのは立体作品を作ろうかなと思ってますね、まだちょっと制作段階っていうか、まだ制作にも至ってないんですけど、構想段階なんですけど、ちょっと水を使ったアート作品を作ろうかなって考えてます。はい、
水辺に、
はい、
屋外じゃ結構大きな作品になるんですか？
そうですね、屋外アートですね。で一応常設なんで、まあ長く置けるようには作ろうかなと思ってます。はい、
なるほど。じゃあ実際作り始め夏頃からって感じですかね？
来春ですね、スタートは。今雪がちょっと降ってきて、ちょっと制作できないんで、雪が溶けたぐらいからスタートして、一応来春ゴールデンウィークまでにはオープンしたいなと思ってますね。
じゃあでも大忙しですね。
そうですね、
雪が溶けたらすぐ。
すぐですね、意外と時間ないなと思ってて。
そうですね、
今ちょこちょこ新潟に行ってるんですけど、この前雪かきとかしましたよ、なんか、
そうなんですね、はい、スキーリゾートなんですか？
スキーリゾートではないんですけど、まあ、近くにスキー場あったりはすると思うんですけ ど、そのホテル自体はスキーリゾートっていうよりは、あの食を楽しむようなホテルになってて、でそこに
バルですもんね。
そうですね、
名前にバルがついて、
そこに新たな要素としてアートっていう部分を入れてこうと思ってて、う
ん、なるほど。
でそこにアーティストが集まるような場所を作って、うん、あのお客さんと交流するようなホテルになったらいいなと、
なるほど、
今そこら辺も含めてあの構想中ですね。
新潟だとあれですよね、越後つまりトリエンナーレとも、
そうですね、
まあ、エリア的にはは
いはい、だからアート的な
絡みがあるかもしれない。
そうですね、親和性高いので、ゆくゆくはそことのなんかつながりもできたらいいなとはちょっと思ってますね、はい、
いや楽しみですね、はい、でもいろいろ大変でしょうけど、
いや忙しかったですねなんかね、はい、
そうなんですね、はい、あのなんかあのちょっと話が飛んじゃって戻っちゃうんですけど、はい、府中での活動ということで、はいはい、なんかあのジャズイン府中の、
はい、
あのイラストを描いたっていうのを伺ってたんですけど、
描きました、はい、描きました、はい、やらせていただきましたね、
去年のですよね、2019年の、
そうですね、はい、去年のですね、はい、
うん、あのサックスですか、
そうサックスをモチーフにしてて、うん、その中にあのジャズの要素と、うん、府中の街の要素を織り交ぜて、それもコラージュのように組み立ててるイラストですね、
はい、なるほど、じゃあまああの作品とかあのね、あのスタイルとしてはそういういろんな要素を、はいね、コラージュを取り入れるっていうのは昔からカルタ時代から、
そうですね、
今も、
ね、今も続けてるスタイルですね、
うん、
はい、
音の船のね、
ロゴ音の船もまさにそうですね、そういうやり方で作らせてもらいましたね、だからいろんな要素を組み上げて物語にしていくっていうのがなんかテーマみたいなことでやってますね、はい、
なるほど、ね、これまたあのイラストなのでね、なかなか皆さん、うん、あの
見えない
のは残念なんですけど、はい、後であの Facebook にレポートをあげたいと思うので、はい、そこで一緒にご紹介できればいいなと、
ぜひぜひ見てください、
思ってます、
はい、
そんなこんなでですね、そろそろね、残念なことに楽しい時間もあっという間でもうあの時間になってしまったんですけれども、最後はあの最後もあの杉浦さんが選んだ曲をかけていただくんですが、はい、曲は何でしたっけ、
ビレッジピープルの YMCA ですね、はい、うん、はい、
アートナイトクルージングの時間になりました。ペラン歌子さんに代わりまして、はじめまして、府中市在住フラメンコダンサーの中道敦子が府中のアート情報をお伝えします、今回は4つご紹介いたします。1つ目は展示となります。府中市清水ヶ丘のフラットスタンドさんというカフェで、みんなの熊手展という展示が行われております。日時はですね、1月の5日水曜日から1月15日日曜日、時間は12時半から17時半までとなっております。内容は、小川由紀さん、加藤香織さん、芦沢由紀子さんらが主催する毎年恒例となった新年イベント、みんなの熊手展です。府中にゆかりのある作家たち40人以上がそれぞれ思い思いにデコレーションした熊手を一堂に展示します。期間中カフェの2階ではワークショップなどのイベントも開催予定です。入場は無料、ワンドリンクの注文をお願いします。2つ目はお芝居です。面の皮の厚い恋と題した一人芝居、世田谷区桜ヶ丘のアポックシアターというところで開催されます。日時は1月17日金曜日20時30分からと、1月18日土曜日13時から、1月19日日曜日16時から、各回20分前から会場です。内容は府中市在住の舞台役者彩香正蔵さんは自身で一人芝居を創作したり、他団体の舞台作品に客演しています。今回の舞台は江戸川乱歩の人出なしの恋をもとに、彩香正蔵さん、バイオリン早川教授さん、演出柿花理恵子さんの3人で創作した作品です。 1月に3週間にわたって開催されるアポックシアター一人芝居フェスティバルの参加作品でもあります。料金は1500円です。3つ目は落語ライブになります。イベント名は鴨下の落語でござんす。さあ皆さん笑っておくんなせーと題した春風亭昇吉さんの落語ライブ、府中市の本宿町のサロンド鴨下さんで行われます。2020年1月19日日曜日16時からとなっております。内容は春風亭昇吉さんは国立演芸場で独演会を開催するなど今最も注目を集める若手落語家の一人です。東京大学経済学部を卒業し気象予報士の資格も取得するなど珍しい経歴を持った落語家でもあります。料金は2000円ワンドリンク付きです。4つ目は上映会となります。期間は少し離れてしまうのですが、2020年3月を予定しております。場所は未定です。ホームムービーの日 in 東京府中。内容はホームムービーの日 in 東京府中は NPO 法人アーティストコレクティブ府中が府中市内のお宅の押し入れに眠る8ミリフィルムを発掘し上映をするイベントです。2018年から市内で不定期に開催されていて小学校の運動会、暗闇祭りなど府中市内の懐かしい風景が映っているフィルムを鑑賞しました。変わりゆく府中、昔の府中をご存知の方はきっと懐かしさで胸がいっぱいになることでしょう。日時場所は決まり次第この番組でご案内します。また家に古い8ミリフィルムがあるけれど見方がわからないという方、ぜひこの番組までご覧ください。ご連絡ください。料金は無料です。1月からのアート情報4つをお伝えいたしました。ぜひ足を運んでみてくださいね。
あつこさんありがとうございました。2020年始まりまして、何か気になるイベントありましたか、あつこさん。
ですね、実は私去年もちょっと足を運ばせていただいたというか足を運んだんですけど、はい、今ちょうど7日ですから開催中だと思うんですけれど、みんなの熊手店フラットスタンドさんの、はい、ちょっと見に行かせていただいたんですけれども、絵本のキャラクターをモチーフにした熊手ですとかですね、個性あふれる熊手が展示されていてつい写真を撮りたくなってしまう空間になっているというか、うんうん、
なるほど、いいですね。ぜひ楽しそうです。
楽しい空間でしたので、おすすめですね。
杉浦さんどうですか、気になるもの。行ってみたい。
なんかホームムービーの日 in 東京府中ってやつはなんかすごい面白そう。
そうですね、
昔の府中とかめっちゃ興味あんなと思って、うんうんうん、はい、
これはですね、我々 NPO 法人アーティストコレクティブ府中がやっているものなんですけれども、はい、もうこれでおそらく5回目くらいになるんですが、とメンバーの持っている 8mm 昔の 8mm を中心に、うん、みんなで上映会やってます。はい、すごい面白いです
ね。昔の府中駅とか覚えてるようで覚えてないですからね。
そうですね、はい、この間上映それもありました。
へえ、
ぜひぜひ。そんなこんなでですね、はい、というわけで、はい、いよいよトーク4の番組も終わりに近づいてまいりました。皆さんもありがとうございます。この番組は毎月第1火曜日の22時から放送中で、次回は令和2年2月4日の放送となっております。この放送ではトーク2にご出演いただいた作曲家の椎名亜希子さんに制作を依頼した番組のサウンドロゴがついに発表されます。昨年11月30日に府中の市場大東京総合卸売センターで録音した市場の音、これをワークショップに参加してくださった皆さんと声を構成して作った番組のサウンドロゴ、ジングルとも呼ばれるものですね、これを公開します。ぜひ楽しみに聞いていただければと思います。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では、声優さん、 メンバー大募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、番組内でこんなことをやってみたいなどなど、一緒に番組作りから街づくり、アートなお友達作りをしませんか？番組へのメッセージもお待ちしています。それでは皆さん、おやすみなさい。パーソナリティは柴辻ペラン歌子と
中道敦子、ゲストは
杉浦です。
おやすみなさい。